誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダラトプラジオ第207回となります。今回はほんのりと怖い話より2台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
あー。
では、参ります。ほんのりと怖い話より、行方不明になった友達。これはまだ解決していないというか、現在進行形の事件なんですが、ちょっと皆さんにも聞いてほしいんです。プロの探偵さんにもともと依頼していた事件なんですが、警察沙汰に発展するかもしれないし、しないかもしれないし、今は何とも言えません。僕が小学校5年生だった頃、仲の良かった友達が一人、 本当に行方不明になったことがあったんです。でもしかしたらその子をさらったかもしれないやつを今になって見つけたんですが、ちゃんとした証拠とかまだなくて、どうしようかっていう状態なんです。皆さんの意見を個人的にちょっと聞いてみたくて、これまでの経緯をここに晒してみます。でも個人とか地域とか特定するようなことは書きませんし、皆さんも聞かないでください。お願いします。とりあえず小学校の時の話から。これは怖い話とかじゃないんで、すれ違いかもしれません。すいません。友達 F 君が行方不明になってしまったのは夏休みの終わりぐらいです。うちの学校では鶏を何匹か飼ってて、俺と F 君は5年生1学期目の飼育係でした。うちの学校はなんか夏休みでも飼育係が鶏の世話をしなきゃいけなくて、どこでもそうなの。高学年の飼育係が一人ずつローテーションで鶏に餌をやりに投稿しないといけないっていう面倒くさい決まりがありました。でもその年は飼育係が4人しかいなくて、普通は7、8人で回すんですが、これはちょっときついってことで、無理な日は用務員が助っ人してやろうってことに決まりました。ある日、僕が一人で餌をやりに学校のニワトリ小屋に行きました。飼育係のやることっていうのは、でっかいポリバケツにニワトリの餌、ポコモスみたいなやつの袋が入ってて、餌入れにスコップでそれをザーッと入れて、水変えて、小屋が汚れていたら、ほうきでちょっと吐くっていう感じなんですが、でも、その日はポリバケツに餌がほとんどなくて、餌袋を交換しないといけないと思って、袋の底をポリバケツから引き抜いたんです。そうしたら、袋の底は抜けちゃってて、ポリバケツ覗いたら、そこにウジが大量に湧いてて、うわーってなって、もう3センチぐらいの厚みで一面うねうねしていて、すっごい黒でした。僕、今でも、そういうのに全く耐性なくて、ウジ道見たのは初めてでビビりまくってました。で、誰か大人を呼ぼうと思って学校中走り回って、夏休みなんで全然人がいないんですけど、その日はたまたま用務員の人がいて、助けてくれって言ったんですけど、用務員さん的には、は?みたいな感じで、自分には関係ないし、今忙しいみたいなことを言われて、それで僕はそのまま帰っちゃったんです。で、次の日の係が F 君だったので、電話でうちのことを知らせて、なんとかしてって言ったんです。それはなんていうか、言葉通りの意味っていうよりは、冗談半分で怖いものを見る前振りみたいな、あれはやばいよみたいな電話だったんですが、次の日 F 君が電話があって、見たけどあれはキモすぎる、無理、曜日のがすごいね、レベル違うし、え、曜日もなってたん。入れ替え用の餌が入っている縦長の巨大なビニール袋が曜日で置いてあるんですけど、それにも湧いていたらしくて、なんか日陰に置いてあるのにそこだけ熱くなってておかしいと思ったら、中がほとんどウジに変わってたし、ウジ虫ソーセージやし、なんでかわからんけどほんまに袋が熱いね、めっちゃキモい。よく見たら袋ごとちょっともそもそ動いてるし、もうやばかったから逃げてきた。やっば。そこまでは笑い話と言ってもきつかったですが、で済むレベルでした。で、そこから5日ぐらい、僕たち飼育係は休みで、用務員が餌をやる番だったので、多分その間にウジは処理されてるだろうとか思ってたんです。で、6日目がまた F 君の番だったんで、僕はその日彼からの報告の電話がちょっと楽しみでした。で、どうなってたかっていうと、僕は直接は見てないんですが、飼育小屋の状態がおかしかったらしいです。調べてみると、なんか 用務員が助っ人するっていう話が通ってなかったみたいで、5日間放置されてしまってて、その上それ以前にも僕と F 君が2日間連続で餌も水も与えていなかったので、ニワトリは1時間ぐらい飲まず食わずの状態に追い込まれてしまってて、みんな死んでいたそうです。ストレスで墓抜けたやつとか、共食いを引っ掛けたやつとかいて、小屋の中はひどかったらしいです。今思うと本当にニワトリには申し訳ないことをしたと反省しています。夏休み明けに友達からお前ひどいやつだみたいなことを言われて喧嘩になったこともありました。それぐらい精神的にきつかったです。ニワトリさん、どうか成仏してください。ごめんなさい。でもあの日に起こった本当に怖い事件はニワトリの餓死じゃなくて F 君が行方不明になったことです。目撃者がいたらしく、あの日学校までたどり着いたのはほぼ間違いないそうです。 F 君が小屋で何をしたのかはよくわかりません。 F 君が夜になっても帰らないので、親が警察に届けて鶏小屋のことがわかったのはその翌日のことです。僕が一連の出来事を知ったのはさらに後のことでした。鶏との餓死と F 君が消えたことの関連もはっきりしませんでした。事件か事故かも分かりませんでした。とにかく分かっていることは、ニワトリが死んでいるのを目の当たりにしたであろう F 君がそのまま忽然と姿を消したということだけでした。で、話は現在に戻ります。半年前の夏、僕が営業回りをしていた時、あるチラシを見つけました。子供が近くで行方不明になってしまい、住民に情報提供を募るチラシでした。行方不明になったのは2年前の夏だったと書いてありました。そのチラシがあった場所は僕が行っていた小学校の近くだったんで、自然と F 君のことを連想してしまって、じっくりチラシを読んでいたら気になることが書いてあって、この十数年この学区では小学生の行方不明者が何名も出ています。他の学区と比較しても異常なほどに高い頻度です。写真のことは関係なくても、この付近で不審者を見たという情報だけでもすごく助かりますみたいなことが書いてあって、もしかしたらそれって F 君のことを含まれてるのかなと。それでそのチラシになる連絡先をメモっておいて、時期を見てそのご両親とコンタクトを取ってみたんですが、案の定向こうも F 君のことは知っていて、そのご両親は行方不明になった子はみんな同じ人物にさらわれたのであって、これは連続誘拐事件なんだと力説していました。これまで少なくとも3人はやられていて、その最初の犠牲者が F 君なんだと。このご両親の家はなんかどの部屋も子供の写真でいっぱいで、僕と話すときもすごくテンション高くてちょっと怖かったんですが、急にそんな話を聞かされてかなりショックでした。でもその話には一応根拠があって、行方不明になったこの家にしばらく経って変な手紙みたいなのが来るっていうことが3件あったらしいんです。 F 君の家にも何か届いたらしいんですが、 F 君の両親はすでにどこかに引っ越していて、この事件とももう距離を置きたがっているそうで、コンタクト不可能、詳細も不明だそうです。そのうちの一通がこのご両親の家にも届いていて、それ見せてもらったんですけど、なんかお札みたいな気持ち悪いやつなんですよ。手紙とかじゃなくて、細長い紙に人の顔みたいな絵が書いてあるだけで、意味不明なんですが、それが封筒に入っていたらしく、こんなもん送られたら、そらああもなるかなっていう、なんかの呪いの類なのか、単なるいたずらなのか、僕にはさっぱりわかりません。最近、またその家に行って、直目でちょっと撮らせてもらったんで、うぶってみます。どなたか、これの意味わかる方、似たようなものを見たことがある方は、教えていただけませんでしょうか。 画像のリンクを貼ってはおきますが、これは見ない方がいいと思います。続けます。で、話はまだ続くんですが、このご両親は探偵を雇ってそのあたりの不審者の情報を集め出しているそうで、僕が F 君失踪時のことを詳しく覚えているってことが分かると、その探偵にも会って話をしてほしいって言われたんです。それでまた後日その探偵さんとも会いました。疑問に思っていたことがあって、手紙みたいな事件の関連を示すものがあるんだったら、なんで警察に届けないのかなと思っていたんですが、探偵さんによると一応ちゃんと警察にも届けは出しているそうです。でも3通あるっていう手紙も3通それぞれは関連が見えなくて、かなり信憑性に乏しくて、いたずらの可能性の方が高いと警察は思っているらしいです。僕が見たお札みたいなやつ以外の2通は普通に文章のある手紙だったらしくて、その2通も筆跡が全然違うらしいです。で、正直なところ、あの両親の話が正しいのかと思うのか聞くと、手紙の真意はともかく自分の勘では何かがいるのは確かみたいな反応でした。それからしばらくあのご両親とも探偵とも二人だったんですが、先月にまた会いたいって連絡があって、待ち合わせの場所にいるとタクシーに乗った探偵がやってきて、乗って乗ってちょっと確認したいことがあるからと言ってタクシーに乗せられました。車中でいきなり、最近ちょっと調査に進展がありましてって探偵さんが聞き出して、探偵さんの話を予約すると、何年か前郊外でやたら猫の死骸が捨てられたっていう地域があって、そこは僕の学校とは結構離れているんですが、そのあたりを調べていたらでっかいホテルの廃墟があって、どうも猫を殺していたやつはその廃墟でやってたみたいらしいんです。というのも廃墟を調べてみたら、ある一室が明らかに異常だったらしくて、墨で描かれた曼荼羅みたいな、よくわからん複雑な絵が描かれたでっかい張り紙が壁にあって、それ以外の壁もいろんなお札っぽいのやら写真やらが貼ってあったんですって。匂いも肉の腐った匂いがかすかに残ってて、ああここだなってすぐ分かったらしいです。でもう分かると思うけど、その絵とかの雰囲気があの両親に送られてきたっていうお札の絵と結構似てるらしいんです。僕は直接見ていないです。あくまで探偵さんの話。似てるっていうか、雰囲気がどう見ても同じやつが描いたっぽい感じらしいんです。その場所はもうだいぶ前に見つけてマークしていたらしいんですが、廃墟にいくつか監視カメラをつけてずっと毎日録画して誰か来ないかチェックしていたんです。それで最近とうとう誰か来ちゃったらしいんですよ。裸足でフラフラして歩く老人がビデオに映っていたそうです。病院の白い服みたいなのを着ていたんで、探偵さんが近くの病院とかを回ってビデオの映像を見せてみたところ、おとといそれらしい人をやっと見つけたんだと。でもその老人が事件に関係あるのかないのかまだわからないから確認してほしいと。え、なんで僕が確認するの、何を確認するのって思ったんですが、探偵さんはとりあえずその人の顔を見てあなたの率直な感想を聞かせてくださいって。タクシーが着いたのは老人ホームの前でした。例の老人はカメラで映っていた日に無断で逃げ出していたそうで、職員の人が見る限り多分本人だろうと。探偵さんと二人でその老人がいる部屋といってもたくさん人がいる相部屋なんですがに行ってみました。ベッドの一角にそいつがいました。なんかつぶやいてましたけど、目の焦点が合ってなくて地方症って感じでした。5メートルくらい手前でそいつがこっちに向いて、僕はしばらくわからなかったんですけど、あって気づいちゃって、それ気づいちゃったらもう怖くて緊張で筋肉がギューって収縮して、探偵さんに え、この人なの？って聞いて、そしたら探偵さんが、ああ、やっぱりかみたいな、なんとも言えない顔をして、すいません。要するに、僕知ってますよね、この人。前に会ってますよね。そいつ、用務員なんですよ。小学校の時の。あの、うちが湧いた時に言いに行って、は？って顔した、用務員なんですよ。年取ってるから最初分かんなかったけど、絶対あいつなんですよ。探偵さんもこいつの経歴調べて、用務員だったって知った時、あ、これはやばいかも、ってすぐ直感したらしいんですが、そいつが勤めていた小学校は変わるのと、行方不明の子がいなくなる場所がちゃんと符合するらしくて、しかも何年か前、この老人ホームに入られてから、この辺で猫の死体が出したのも、ちゃんとつじつまがあったりしていて、これは当たりかもって。でも、もうそいつ完全にボケてて、会話はほとんど成立しません。自分の好き勝手なことばかり喋っていて、内容も意味不明なんです。元からちょっとした知的障害だったらしいです。子供の頃は全然知りませんでしたけど、結婚もしてないし、子供もいません。完全に一人者のボケ老人です。〇〇さんって老人に呼びかけても、私はです。何言ってるか分かんないとか言うし、子供を誘拐したことはあるかとかそれぞれに聞いても、ごのぎのなんか疑問みたいなことを言うし、すごい不気味です。僕が一番怖かった彼の言葉があります。鶏が死んだ事件を覚えてますか？
知らんよ、私。うじが、2回やぞ。2回。ああ、捨てておけばよかった。
ここから先は、完全に僕の妄想です。まず、用務員は、鶏をわざと飢え死にさせたんだと思います。で、F 君は、何かの拍子にそれに気づいて、用務員に、口封じされたのかもしれません。僕はあいつの2回やぞ2回という言葉がすごく気になっています。何が2回だったのでしょうか。絶対に僕の妄想なのですが、用務員は僕と F 君がそれぞれ苦情を言いに行ったのを同じ子が2回来たんだと思ったのではないでしょうか。僕と F 君は昨今は割と似ていましたから、もしかしたらあり得たかもしれません。それで用務員は宇治に関する何かをあまり知られたくなくて、 F 君を襲う決意をしてしまったのかもしれないんです。もしそうだったら、 F 君は僕の身代わりになってくれたのかもしれないんです。そんな考えが頭から外れず、最近本当に体調を崩しています。本当に辛いです。老人になったのはその一度きりです。もう会うことはないと思います。今後の対応についてですが、問題は証拠が一切ないことです。例のご両親の話では、今のところ警察は以前より協力的になってくれてはいますが、子供たちの行方は知れないままです。探偵さんは、とりあえず、用務員がこれまで住んでいたところを徹底的に回って、何か痕跡がないか調べていくつもりだとのことでした。僕としては、もうこれ以上積極的に事件に関わるのはやめにしようかと思っていますが、探偵さんからの情報は引き続き僕にも流してもらえることになっています。長文すいませんでした。もし読んでくれた方がいたら、この事件どう思われたか、感想を聞かせてください。
以後、劣が続きます。俺自身の中でブロックされちゃってるから、詳しいこと聞けないけど、書けるところをちょっと。密教のとあるご保存様だよ。元はここの神だね。猫の子もとも頷ける。子供を守る意義も少し持ってるんだけど、先に書いたように、多分西洋魔術的に改変されてるから、子供に対してどういう意味を持つかは、
わからない。詳しく、パズルじゃないってこと？書いてあるご本尊様は、密教系の神。ただし、式部じゃない。挙式は、古神道。つか、古神道のお札を元にしている。書けるのはここまで。みんなに忠告。あの世を見て、ちょっとでも気持ち悪いとか思ったら、深入りはやめとけ。次。行方不明になった友達、経過報告。どうも、昨日投下したものです。いろいろ教えてくださる方がいて助かります。私は、ジャンネルは言われてよく来るんですが、オカルト板は最近見始めたばかりのものです。知り合いに霊感がある人がいまして、彼の次長です。具体的なことは僕は知りません。そもそも、その人にオカルト板で相談してみるように言われたんですが、その友人からこのスレを見たっていう電話が今日来ました。あのお札っぽいやつを彼はこのスレで初めて見たんですが、彼曰く、ああいう一見なものは簡単にネットで探すもんじゃないとか、探すにしてもちゃんと注意を促してあげるべきで、無帯にリンクを貼るなとか、結構きつく言われてしまいました。きついっていうか、かなり真剣な感じでして、彼の忠告を引こうと思います。他の方がすでに忠告してくださってるみたいですね。なので皆さん、どうかあの写真を見るときは注意してください。何をどう注意したらいいのか、僕には詳しいことはわかりませんが、何らかの覚悟を持って見てください。なんか、僕が言っても全然説得力ない感じですが、とにかくよろしくです。あともう一つ報告がありまして、今日探偵さんにこっちから連絡を取りました。探偵さんにはまだ二階にさらしていることを言ってなかったんですが、一応今日承諾は取りました。ちょっと心配だった。情報収集と私の個人的な悩み相談を兼ねていると言ったら、一応 OK 出していただきました。こんなこと、うかつに知り合いには相談できないです。ただ、調査の邪魔になることは絶対にやめてもらいたいので、地域を特定するようなことは絶対書き込んだりするな、と言われてます。廃棄の写真も NG だと言われました。ごめんなさい。なんか、詳しいことは後日言いますが、あそこはまだ調査中なんで、今は完全に NG、と言われました。で、変わると言ってはなんだが、っていう流れで、前に言っていた手紙の2通目のコピー画像をメールに添付しても送ってもらったので、これは公開 OK もらってます。これは F 君のご両親に行ったものじゃなくて、別の家に行ったもののコピーだそうです。友人にもメールで見せたんですが、これは多分大丈夫って言われました。霊かどうかとかあんまり感じない。いたずらっぽいと言われました。私もそう思います。お札っぽいやつを書いた人と同じ人が書いたようには見えません。皆さんどう思われますか？レス409の方の指摘。でも、地上の常務理事がこんなおさらな絵描けるかな？は、すごく鋭いなと思ったのですが、いや、僕は単に鈍いだけかもしれませんが、確かに、あの老人が絵を描いたかどうかはまだわかりませんよね。僕の中では、すっかり確定事項みたいな気持ちでしたが、探偵さんは、まだ、その結論に飛びつくのは早いよ、と今日言ってました。この手紙は、5年前のものだそうですが、用務員がこれを書いた可能性も消去しきれない、って言ってました。その話は、僕は予想外で、そうなんだ、って感じでして、僕の中で、事件を早く消化してしまいたいっていう焦りがあったのかもしれません。ここからは、別のスレッドに話が変わるようです。続けます。まず、簡単のために、行方不明になった3人の子供に仮名をつけることにいたします。14年前の事件、F 君、男。5年前の事件、E 君、男。2年前の事件、 D ちゃん、女。誘拐されたこの年齢と性別に共通点はあるか。性別は上にある通りです。F 君は5年生。E 君と D ちゃんはどちらも2年生の時だったはずです。季節とかに共通点はあるのか。3件とも夏頃でした。用務員に身寄りは全くないの？母親が死んで以来、身寄りらしい人はいないそうです。親戚や人もいないのかと聞かれると、そこまでは今はちょっとわかりません。知的障害は先天性か否か。程度は知りませんが、先天性だったと聞いています。僕は小学校の頃は、それとはわからなかったので、生活を営む上では、あまり支障はなかったと思います。最後の2項の項目に関しては、僕は知らないので答えられません。筆者は女性ではなく、男性で間違いない男です。よく抜け出していたということはないと思います。探偵さんは2ヶ月以上監視を続けて、やっと老人が現れたんです。そこら辺、曖昧な書き方で分かりにくかったかもしれないです。探偵さんは、お札っぽい絵を描いた人物と、廃棄の絵を描いた人物とは一緒で、それは老人とは別の人物だと考えていると思います。おととい、案に褒め飾りました。探偵さんによると、2通は今のところ、自殺の可能性が高いと思うとのことです。まず、事件に直接関係のあることが何も書かれていないし、前連れの4743の書き込みをコピーさせてもらいますが、サナトリウムへ血が戻る、何も知らずにノックする、そうして恐ろしい獣との思わぬ鉢合わせ、よかった父は結局生きてもいないのだし、実際にはこの事件が父に吹かかることもない。これコイン出して読んでもらったらわかると思いますけど、妙に言葉が流れる感じがすると思いませんか。あと最後の横線なんですが、これ僕は最初伴いを強調しているのかと思ったんですが、これ多分脱出記号なんですよね。普通手紙に脱出記号って使わないじゃないですか。だから犯人が他人に何かを伝える文章ではなくて、もっと内省的な詩のようなものじゃないかと。それと一つ僕が強調しておきたいことがありまして、それは、まずこの3件の事件に関連があるのかどうかは、まだ本当はわからないんです。探偵さんの受け売りにはなりますが、客観的に見れば3件が共通しているのは、同じ地域での発生。正確にはちょっと違うかもしれないんですが、それはまた今度話します。被害者は3人とも小学生。大まかに言って夏頃。一定期間すると手紙が来た。ただし3通の関連性は希薄。っていう4点は共通しているものの、これだけで3つの事件が連続性を持っていると断言することはできない。と探偵さんは考えているそうです。彼はとても慎重な人なんです。現在、本気で3つの事件に関連があると思っているのは、D ちゃんのご両親だけで、探偵さんは、一歩引いたスタンスで調査をなさってます。僕自身は関連はあるとは思いますが、何かすっきりしないのも事実なので、ひたすら混乱しています。疲れてしまったので、今日はもう寝ます。皆さん、このすでに関連を寄せていただいて、すごくありがたいと思っています。何か疑問に思うことがあったら、気軽に聞いてください。レスは、基本的に家に帰ってきてからの夜になると思います。今日、探偵さんにまた会ってきました。いろいろ聞かせてもらいました。僕に教えてくれる、イコール、ここに晒すの OK。まず、いくつか質問に回答。封筒の写真は持っているかどうかわからないけど、探すのが面倒と言われました。僕は、また写真を撮りに行くこともできますが、ちょっと気が引けます。普通の何も書いていない封筒だったので、 あまり気にしないでください。用務員のおじさんの年齢は65歳だそうです。車の免許は持っていたそうです。そのおじさんに面会しに来た人はいるのか。親戚の人がいたみたいで、その人が何回か来たことはあったそうです。いつ頃その施設に入居したのか。これは前にも書きましたが、約2年前です。ついでに、用務員と絵を描いた人が別だと思う理由も知りたいな。113の方の質問とも関係してくるんですが、これは僕も今日初めてちゃんと聞いたんですが、老人の描いた絵がすでにあったそうです。で、探偵さんがそれを見た限り、どうも奥田が描いた人物と同じには見えないと。奥田の絵が届いたのは、じいちゃんが行方不明になってから半年後の2005年の冬。その頃の絵と老人ホーム入居後の老人の絵を比べると、同じ人物が同じ時期に描いた絵には見えないそうです。僕もさっきメールでファイルを送ってもらったのですが、僕もそう思います。地方老人の描いた絵を勝手に晒すのはやばい気がしますが、二ちゃん的なノリで許してください。見たら皆さんも納得してくれると思います。これは怖くはないですよ。一枚ずつアップするのは面倒なんで、ジップです。この画像は残っていません。で、結局じゃあ、奥田描いたの誰だよっていう話に戻ってしまうわけで、それがいたずらでしかなくて、同時に繋がらないとなると、手紙という事件を関連付ける要素を一つ失ってしまうわけで、そこは探偵さんも結構渋い顔をしてまして、もう一つ話があって、それは事件発生場所について前に少し言いかけていたことなんですが、5年前の事件は正確には同じ学区で起こったわけではないのです。簡潔に言うと、E 君と E 君のご両親が夏に近くの山にハイキングに行って、小川の沢で遊んでいたとき、E 君が急にいなくなったそうです。というとこまでは、僕もある程度知っていましたが、以下は今日聞いた話です。最初両親は、E 君が川にさらわれたと思って通報したそうです。なのですが、警察や消防が調べると、両親の証言に食い違いがあったそうで、E 君がどの辺りで遊んでいたか、いつ見えなくなったかとか、さらに調べると、E 君が山に来ていた痕跡、足跡とか匂いが見つからなくて、両親が怪しいって話になったんだそうです。結局は証拠もなかったので、遭難して行方不明のままっていう扱いだそうです。ですから、これがこの2つの事件と同列に語れるかは実は微妙で、だから手紙が送られてきたっていう関連が重要になってくるんですが、両親の語りもあり得るんだそうです。警察はこの件に関してはかなり消極的な扱いらしいです。これは余談ですが、E 君の父親は現在精神を病んでしまって病院で療養しているそうです。母親は実家に帰ってしまったそうです。それを考えると、2通目の手紙の内容がちょっと予言で見ていて皮肉だなと探偵さんは言っていました。探偵さんはオカルトはあまり信じない人ですが、手紙の画像については同じようにリンクを貼っておきます。こちらは大丈夫です。
我は
王、中野くん、中野くん、静かに静かに、
キングだ、
静かにして、中野くん、静かに、シーシー、CM だから
、ウィ、
今から CM を撮るから静かにして、
ウィ、
ウィ、静かにできる、
ウィ、
キッキング、静かにしてください。いいですか？今から CM を撮りますよ。いいですね。静かにできる？みんな。できるかな？できるかな？中野くんもできるかな？ お、中野くん静かになったよ。いいね。あさみちゃん静かにできるかな。よしよし、いくよ。いくよ。じゃあ CM 撮るよ。
我は
王、
キングダム。
はい、はい、はい、はい。スタートは僕に合わせよう。わかるかな、わかるかな。
もう時間ないよ。
せーの、じゃあ、スタートを僕に合わせてください。いいですか、はい。いきますよ。せーの。わー、あれしないんだ。
南国さざみ放送局
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
信じて。